通告に従いまして1番山川忠久が一般質問をさせていただきます。今回は感染症対策についてと題しまして、新型コロナウイルスとヒトパピローマウイルスの2つについて質問します。それで大きな項目で通告をしておりましたが、コロナウイルスと HPV とは話の質が性質が違いますので、まずコロナウイルスについての質問を終えましたら、それに対する答弁を求めたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。新型コロナウイルスにつきましては、昨日も2名の先輩議員が同じ質問をされましたし、たびたび言及も他の同僚議員よりも言及があっております。重複することもあるかと思いますが、丁寧に議論を進め理解を深める努力をしていきたいと思います。今世の中は自粛ムードに包まれています。こうした空気は来週9年目を迎える東日本大震災、そして4年前の熊本地震でも感じていたようなことではありますが、震災時にはそうした空気の中でも秩序を重んじ懸命に助け合う人々の姿が見られ、日本人の美徳にも注目が集まりましたが、今回はマスクの転売、トイレットペーパーの不足を引き起こすデマなど、他人への思いやりや寛容さに欠ける様が目立っているように感じます。地震もウイルスも未だ人類がコントロールできていない領域で起こる自然災害と言えるかと思いますが、ウイルスの方は被害が見えにくく、どこで起こっているかわからないなどの理由で皆さん疑心暗鬼になっているのが原因かと思われます。この一般質問の通告期限から10日が経っており、目まぐるしく状況も変わっております。昨日も政府から中国や韓国からの入国者を事実上隔離することやマスクの転売を禁じる方針も発表されました。ここ数日間は今がまさに正念場であるという表現が使われているのは、人の移動を強制的に制限できない中で感染経路が不明のまま感染者が至るところで発生することは避けられず、いかに患者の増加スピードを抑えるか、いかに医療体制をパンクさせずに受け入れることができるかということが大事であるということと理解しております。高齢者は重症化しやすいというデータが示す通り、医師にとって緊急かつ重要な課題かと思いますので、私も質問でさらに市民の皆様とともに理解を深めたいと思います。しかしながら、昨日からの質問、そして厚生労働省のホームページでこのウイルスについて詳しく Q&A 形式で説明されており、また医師でもホームページで記載がありますので、一つ目の質問から3つ目の予防方法についてまでは、私の方から説明をさせていただきたいと思います。せっかく答弁書をご用意いただいているかと思いますが、通告から時間が経っておりますのでご理解いただきたいと思います。通告に書きました通り、新しい病原体に対する有効な防御法は1、検疫2、公衆衛生的な管理3、迅速な診断法4、ワクチン5、治療法・治療薬6、各人の免疫システムの6つが考えられると言われていますが、ご存じ通り検疫の段階はすでに破られてかなりの時間が経っております。公衆衛生的な管理についてが大事かと思いますので、このウイルスによってどうなるかを知っておくことが不安の解消につながるかと思います。まずこの新型コロナウイルス感染症の症状についてですが、人に感染するタイプのコロナウイルスは7種類が発見されており、今回それが新たに見つかったということです。そもそも風邪の原因の 10% から 15% がこの7種類のうちのコロナウイルスと言われており、多くの場合軽症で収まりますが、この新型も症状は比較的軽いし、子どもへの感染例も少ない。しかし稀に重症化すると季節性のインフルエンザに比べて致死率が高いと暫定的にではありますが言われているということが、これだけ騒がれている原因のようです。感染経路については、感染した人がくしゃみや咳でウイルスが放出され、 他人がそれを口や鼻から吸い込むことで起こる飛沫感染と、感染者が咳やくしゃみを手で押さえ、その手で周りのものに手を触れ、そこから感染する接触感染の2つの経路で感染するようです。また、濃厚接触とは、当たり前といえば当たり前ですが、距離の近さと時間の長さに関係し、目安としては2メートル以内に一定時間接触があれば濃厚接触ということだそうです。つまりこの議場にいらっしゃる皆様も、濃厚接触をしていると言えると思います。次に予防方法についてですが、一般的な感染症対策や健康管理に尽きるということで、石鹸による手洗い、手指消毒用アルコール、それからできる限り混雑した場所を避ける、換気をする、十分な睡眠をとるなどが重要ということです。ここで詳しくは申し上げませんが、予防効果をうたうデマによりお金儲けをしようという人たちも定期的に出ているようですので、正確な情報をつかみ注意していただきたいと思います。またマスクについてですが、最新のニュースでは自衛隊の災害派遣用のマスク100万枚を拠出するというニュースが出ております。この100万枚が、十分な量なのか、それとも全く足りないのかというのは分かりませんが、とにかく感染者が咳やくしゃみによってウイルスを拡散することを防ぎ、周りへの感染を防ぐ効果はあるようですが、自分の予防のためにマスクを着用することは、屋内や乗り物など換気が必要な場所では一つの感染予防になると考えられていますが、屋外ではよほど混み合った場所でない限りそれほど重要ではないと言われております。何よりこのコロナウイルスだけでなく、インフルエンザなどに感染した方や、それから今の時期花粉症で苦しんでおられる方は、マスクが足りないなのにくしゃみもすると鋭い視線が刺さるということで大変な苦労されていると聞いております。そういう人たちや医療福祉関係の人たちに行き渡るように、市民の皆様にもご配慮をいただきたいと思います。答弁をいただきたいのはこの4つ目の質問についてです。今朝もかなり冷え込んで体調を崩された方がいらっしゃるかと思います。これがただの風邪なのか、それともインフルエンザなのか、ひょっとして新型コロナウイルスに感染しているのか分かりません。とにかく熱がある、体がだるい、咳が出るなど感染が疑われる場合、どのような行動を取ればいいのでしょうか。5つ目の質問、イベントなどの開催について、それから6つ目、港や空港での対応、7つ目、小中学校での対策についてはすでに方針を示され、昨日答弁されましたので、ここでは省略をさせていただきます。以上、やや変則的に残った質問が一つだけになりましたが、長崎県、また壱岐市で初の感染者が出るということも時間の問題ではないかと思いますので、この感染が疑われる場合の行動について教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
山川議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、副市長。
11番、山川忠久議員のご質問にお答えをいたします。1番、すみません、申し訳ありません。1番、山川忠久議員のご質問にお答えします。括弧1、新型コロナウイルス対策について、その中の4番目でございます。感染が疑われる場合どうすればいいか。ただの風邪の症状でも過敏になり、病院で受診すれば医療現場の対応に限界をきたす恐れもでございますが、感染が疑われる場合は壱岐保健所が相談センターになっておりますので、お電話をいただきたいと思います。感染が疑われる場合とは、風邪の症状や発熱が4日以上続く方、高齢者や持病を持っておられる方や妊婦の方は、この症状が2日以上続くときです。また、 症状の出始めに医療機関を受診をされるときには、事前に医療機関に電話を入れていただきまして、その指示に従って受診をしていただきたいと考えております。市民の皆様方に気をつけていただくことは、規則正しい生活を送る、正しい手洗いでこまめに手を洗う、発熱等の風邪症状があるときは集団の場を休む、風邪症状が見られたら毎日体温を測るということでございます。感染経路が不明の感染が増えておりますので、市のホームページやケーブルテレビなどの情報を参考にされ、正しい知識を持って対応をお願いをしたいと考えております。市民の皆様もご協力のほどよろしくお願いをいたします。以上でございます。
山川議員、
はいはい、ありがとうございます。この4番目の質問をしたのはですね、実は今週頭ぐらいから、都内在住の友人がですね、咳が出て熱が下がらないと、これは直接会ったわけではなくてメッセージでやり取りをしていたんですが、最近当該にも出たことがあるしちょっと怪しいということでですね、まずは様子を見た方がいいということを言っておりましたけども、発熱が続くし、咳が苦しいのでということで、発熱から3日後に行き病院に行ったそうです。インフルエンザの検査は陰性、そして話題になっている PCR 検査は、なかったそうですが、行き病院の対応はですね、受診するまでも、そして受診した後も、他の来院者との接触がないように配慮されていて、検査室の 対策も完璧に感じたと言われています。また、治療としては普通の風邪と同じく、解熱剤、そして咳を鎮める薬を処方されたそうですが、看護師の方が本人の車まで処方箋を持ってきてくれて、診療代もですね、受付で接触があってはいけないと、体調が良くなってから結構ですということで、かなり万全の対策をされていることが伺いまして、医師会との連携も含めて壱岐市の医療体制には非常に頼もしく感じたところです。ただ本人の指摘によるとですね、告知放送ではまずは保健所に電話をと、今副市長の答弁でもありました保健所に電話という放送でしたが、壱岐市のホームページではそうした感染したかもしれないとなった時の行動がですね、示されていなかったように感じたということで質問させていただきました。先ほど壱岐市のホームページでコロナウイルスに関連したまとめのサイトを見ておりましたところ、感染症から身を守るためにはというリンクがありまして、そこに飛ぶと、感染したかもしれない時の具体的な行動、今副市長が、答弁された通りのことが書かれてあります。これが、本人が見落としていたのか、あるいはもっと分かりやすい場所にですね、予防と、それから感染したかもしれないといった時のですね、行動を分けて、大きな見出しで、やっていただければよかったのかと思います。いずれにしましても、昨日の宇瀬議員の質問でもホームページの掲載方法については、要望がありましたし、先ほど赤木議員も SNS を活用して、より正確な情報を発信していただけるようにということで、提案がありましたので、そういった点を、考慮して速やかな対応をお願いしたいと思います。また、今回のコロナウイルスに関しては経済が大きく損害を受けております。島内に限っても、送別会の時期ですが中止を余儀なくされ、飲食店や酒屋、スーパー、そして花束を扱う花屋さんなど連鎖的に打撃を受けて、観光業も大変な思いをされていると思います。そうした中で経済産業省や長崎県がコロナウイルスによる中小企業への影響を緩和するための資金繰り支援を打ち出しております。詳しくは経済産業省のホームページ、これも先ほどの壱岐市のホームページのまとめの部分にリンクがありますので割愛をしますが、この件の相談について 商工振興課、そして、それと連携した商工会などにお問い合わせをいただいて、ぜひ、十分影響を緩和できるようにお願いをしておきたいと思います。今回、3名の議員がコロナウイルスについて質問し、その他の同僚議員も、多くの言及がありました。質問も多岐にわたり、また状況も刻一刻と変化しておりますので、これからも全庁を挙げての対応をよろしくお願いいたしたいと思います。この件についての再質問はなしです。続きまして、次に HPV ワクチンについて質問をいたします。これは昨年9月にも同じ質問をさせていただきました。壱岐市でもこの子宮頸がんでお亡くなりになられたという情報をお聞きしております。年間1万人が発症し、3000人が命を落とすと言われている子宮頸がんは、ほとんどがヒトパピローマウイルスというウイルスに感染したことが原因とされております。ワクチンを接種することで、かなりの確率で予防できると言われておりますが、ワクチン接種後の副反応の後遺症が主張されたため、影響を鑑み、国より積極的勧奨の中止を勧告されております。昨年9月に質問したときの、執行部の答弁は、厚生労働省が積極的な勧奨を中止、つまりワクチンがありますので、接種をしてウイルスに感染することを防いでくださいと、自治体から市民へ通知を出すことは控えてほしいという指導があるので、やはり今の段階で市としてもそれに従うほかないというご回答でした。しかしながら、昨年12月に井上陽生衆議院議員という方が、この HPV ワクチンについて政府に対して提出した質問主意書があります。その主意書に対する政府側の答弁を要約すると、ワクチンの定期接種の具体的な勧奨のあり方については、自治体の裁量に委ねられており、国の勧告も法的拘束力はなく、独自に積極的勧奨に踏み切っても、それによって国から不利益を被ることはないという内容でした。すみません、今、火災の放送がありましたので中断しておりました。続きます、また長崎県議会も昨年12月にこの問題の早期解決を求める要望書、つまり、速やかに専門家による評価を行い、積極的に勧奨を再開するかどうかを改めて判断すると国は言ったまま、6年以上も方針が示されていない。その間にも多くの人が子宮頸がんを発症しているという、この状況を変えるための具体的な行動を取ってくださいという要望書を出すなど、半年経って状況も変化しております。そこで質問ですが、希望があれば接種が可能、いつでも可能だと思います。この HPV ワクチンの今年度の壱岐市での接種状況、そして壱岐市の姿勢はこれまで通りなのかということをお伺いしたいと思います。答弁をお願いします。
はい、前林副長。
山形大佐議員の2つ目のご質問、HPV ワクチン接種についてのご質問でございますが、壱岐市での今年度の HPV ワクチンの接種は現時点ではございません。予防接種については壱岐医師会のご協力のもと実施をしておりまして、医師会とも協議をしておるところでございます。接種後の副反応の対応等について党内に専門の医療機関もないため、今後勉強会等を開催する予定で考えておるところでございます。以上でございます。
山川議員。
はい、ワクチン接種が、実績がないということで、大変残念な結果となっております。また長崎県議会の要望もですね、県知事に対してではなく国に対して発せられたもので、これもやはり国の方針というのが重いし、また医師会の意見も尊重せざるを得ないということも理解しております。ワクチンの副反応と主張する少女の訴えをですね、テレビが大々的に報じたことで、厚生労働省も、干渉の中止をせざるを得なかったわけですが、ここに来て、違った角度での報道も出始めております。 以前はとにかく HPV の害を訴える、HPV ワクチンの害を訴える側の報道が多かったわけですけども、ワクチンの有用性を主張する医者の意見、そしてそれらに影響されてワクチン接種に踏み切った親子の姿などが放送され、賛成派と反対派の両方の意見を提示して、それを見た人に考えさせられるような内容の報道も見られるようになってきました。また、以前の質問で、ワクチンを受ける対象は主に中学生女子であるので、学校保健委員会などで取り上げることは可能かと教育長にお伺いしたところ、その可能性は大いにあるというご答弁をいただきました。そこで、私は現在、石田中学校で PTA 役員をしております関係で、先週ちょうど開催された学校保健委員会で、このことについて皆さんのご意見をお伺いしたところ、学校保健員の先生からは、先生と保護者、子どもたちとこのことについて語ることも結構だが、やはり政治的な判断があって、ワクチンにお墨付きを与えてもらうことが何よりも大切であるというご意見でした。そういうわけで、今回もまた、国の方針に従うと、前回同様のご答弁になったかと思いますけども、先ほど勉強会を開催するということでありました。ぜひ、健康増進課長に、ご答弁をお願いしたいんですが、どういった内容の勉強会をするかということを教えていただきたいと思います。
はい、健康増進課長。
はい、山川議員のご質問にお答えをします。ここに今答弁をさせていただきましたように、予防接種は効果とリスクがあります。でその副反応等のリスクを最小限に抑える、あるいはその対応をするというふうなところが、今壱岐市の予防接種は医療機関の方で実施をしていただいております。それぞれの医療機関がそこを対応しないといけないというふうなところがありますので、そういうふうな対応のところ、あるいは薬の効果、そういうことを医師会の先生方とうちが主催で勉強会をさせていただいて、国の方針も少しずつ変わってくるのかもしれませんので、そこら辺のところをトータルに考えて実施の方向性、どういうふうな実施の仕方をするかというふうなことは、その部分を含めて考えていこうというふうに考えております。
山川議員。
はい、健康増進課長はコロナウイルスの対応でも、大変かと思いますが、簡潔なご答弁をありがとうございます。この問題についてはですね、SDGs にも、ゴールの一つ、3番、健康と福祉、5番、ジェンダー平等達成などにも深く関わっていると思います。壱岐市が強いリーダーシップを取ることは大きな前進となるかと思いますし、今回の勉強会の開催を決定していただいたことも大きな前進と思っております。この問題の早期解決に向けては、またさらに、ここでも議論を重ねて市民の皆様に考える きっかけにしていただくということだけでも重要かと思いますので、今後も注視していきたいと思います。最後に、SDGs の話出ましたので市長からも一言いただきたいと思います。お願いします。SDGs の3番健康と福祉の向上、それから5番のジェンダー平等に深く関わっていますので、市長の決意もお伺いしたいと思います。
白川市長。
まさに、SDGs、その3番と5番でございますけれどもですね、やはり福祉と健康、そしてジェンダー平等、これはやはり、そういった、なんて言いますか、予防接種、あるいは先ほど来の、コロナウイルスの問題等々ですね、やはり皆さんが、いわゆる誰一人取り残すことなくでございますから、皆さんがどういった状況にあっても、それを受けられるような、そういった社会をぜひとも作らなきゃいけないと考えているところであります。
山川議員。
はい、ありがとうございます。またこの件に関しては状況もいろいろと変わってくると思いますので、また政府や、他の自治体あるいは他の研究機関などの新しい動きがありましたら折に触れて取り上げていきたいと思っております。以上で私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。